今日から受難週に入ります。今日の聖書の箇所はマルコの福音書12章41節から44節です。このところでは多くを捧げることが語られています。イエス様は41節を見ますと、献金箱の向かい側に座りとあります。神殿の中におられ、そしてまた多くの人たちが神様を礼拝し、また捧げる様子を見ておられました。当時の献金箱というのは、このラッパ型の献金箱というふうに言われています。多くの人たちが捧げやすいように41節の終わりを見ると投げ入れていたという言葉が出ています。まあ、言うなれば日本の正月三が日に多くの人たちが集まって賽銭を投げ入れるような、そういう姿も想像できるんではないだろうかなと思います。まあ、多くの金持ちがたくさん投げ入れていた、金持ちがたくさん捧げる、それはある意味当たり前の姿であっただろうと思います。しかしイエス様が見られたのが、この金持ちがたくさん投げるということではなくて、42節に一人の貧しいヤモメが来てレプタ銅貨2枚を投げ入れた。レプタ銅貨2枚、まあ、おそらく今の金額に換算するならば50円玉2枚あるいは100円玉2枚といったような金額でしょうか。もう非常に額としては少額であるわけなんです。ところがイエス様が言われたことは、この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れている人々の中で誰よりも多くを投げ入れましたと弟子たちに言われたわけです。なんでレプタ銅貨2枚が誰よりも多い金額なんだろうか。金額としてはもう非常に少ないわけです。ある意味子供でも捧げることができるような金額かもしれません。ところがイエス様は誰よりも多くを投げ入れた。その多さというのは実は金額によらないということであるわけです。その答えは44節を見ると、皆は有り余る中から投げ入れた、この人は乏しい中から持っているすべてを、生きる手立てのすべてを投げ入れたのですと言われたわけなんです。献金というのは人にあげるものではないわけです。もちろん教会に捧げるものでもない、神様に献金は捧げるものであるということです。私たちはそのことを意識しているでしょうか。ある方は神様に お返ししますと言って捧げられる方もあるわけです。なぜならば自分は自分の力で得たのではなくて、神様が自分に与えてくださった、ですから感謝を持って全ての与えられたものの10分の1をお捧げします、返します、そう言って捧げる方もいらっしゃるわけです。今私たちは献金していると思います。どのような心を持って私たちは捧げているでしょうか。余りのものの中から捧げる、それを神様は果たして喜ぶんだろうか。自分が稼いだ、ですから生活のためにも必要、またこのことのためにもいるんではないか。差し引いてから捧げるっていうのはまさに余る中から投げ入れた、そうではないわけです。 神様に捧げるっていうことは、それこそ収穫の初穂を神様にお捧げするように、まず捧げるべきものを神様に大地のものとして、聖なるものとして性別してお捧げする、そのことを神様は喜ばれるということです。私たちは神様が喜んでくださる、そのことを心の中に思ってお捧げしているでしょうか。まさにこのヤモメは誰よりも多く投げ入れた、生きる手立てのすべてとあるわけなんです。もうそれが全部だった。もうそこには自分が買うパンのお金も入っていたであろうと思います。生きる手立てをすべて捧げる、なぜ彼女はそうしたんだろうか。神様ご自身が自分にとってもう生きるすべてであるというその信仰を持っていた。そしてそれをイエス様は見ておられた。やがてイエス様は十字架にかかるわけです。まさに私たちのためにご自分の命を、それこそすべてを捧げてくださる。そのことがなければ私たちの罪は許されなかった。神様の前に裁かれ、永遠の滅びに行くはずのものであったものが、イエス様の十字架によって一切の罪が許されて、そして喜んで神様は迎え入れてくださる。おそらくこのヤモメの人の心の中にもそのような思いがあったんではないかと思います。そうでなければ生きる手立てのすべてを投げ入れるということはできなかったと思います。私は昔ある時、その教会で捧げ物をする、大きなこの献金箱っていうか、もうそれこそ壺のようなものをですね、ある教会では回していた。ところが一人の人がその中に頭を突っ込んで入れようとしていた。もうそれは本当に馬鹿げたような行為であると思いますけれども、でもその人はイエス様の愛を持った時に、もうお金ではない、自分を捧げたい、その思いが本当に強くなって、感極まり、そのような、人がびっくりするような行動に出た。しかしその人はどれほどイエス様が自分を愛し、そして自分の過ち、罪を許してくださったのか、そのことを身をもって表したということであったわけです。私たちはこのイエス様の十字架の愛にどれだけのことをもって応えているでしょうか。神様が求めておられるのは金額のことではないわけです。持っているものを、そして生きる手立てのすべてを投げ入れる。まさにイエス様は神の御子、富める天の御国において私たちを見ておられたけれども、しかし私たちのためにこの栄光を一切捨ててこの世に下り、同じになってくださり、そして口だけで言われたのではなくて、まさに命を捨ててくださった。十字架で私たちのために苦しみを受け、恥ずかしめを受け、そしてその罪の贖いとなってくださった。私たちはこのことを覚えて、またこのイエス様の愛に自らをもって応えていくものとさせていただきたいと思います。